コモコパレード。
というわけでですね、ちょっと前になるんですけども、新刊が出ました。
はい、おプラトラムの新刊が、ついに。
ついに、産業編集センターという会社から、
はい。
日本ダークサイド見聞録というですね。
日本ダークサイド見聞録。はい。
初の旅本でございます。
あれ、旅本初なんでしたっけ？
旅本初ですね。
あ、そう、なんか意外な感じがするけど、でもそうか、確かに、いや、僕、村田さんの本はもちろん持ってますけど、そういえばないかも。
そう、旅がテーマというか、旅が内在されている本は結構多いんだけど。
うん、その行った先でのネタが本になっていることはあっても、旅っていうものを本にしてるのはそうか。
そう、
これが一作目というか、1本目。
そう、1冊目です。
1冊目なんだ。そっかそっか。
うん、そうそうね。で、旅の私の旅ブックスというこうレーベルというか、そういうシリーズがあって、でもね、本当ね、旅ってちょっとコロナで流行んなくなっちゃったもあって、あんまないんだよ。
あ、その旅本、旅行本みたいなこういうジャンルが。
そうそう、他の本だと、その桜剛さんの剛さんから海外旅行なんて二度と行くかボケとか、嵐洋一さんのインド超特急カオス行きとか、まあ丸山ゴンザレスさんのタバコの旅、タバコの煙旅の記憶とか、まあそういうちょっと一風が、まあ俺に合わせたやつをやってるけどね、結構俺のでも結構ナンバー502とか3とかだと思うんで。
ちなみになんですけど、その旅の本の依頼とかでも今までもあったはあったんじゃないですか？
いや、ないよ。
あ、そうなんだ。なるほど。
そうね。旅人じゃないっていうか、あんま海外そんなに行かないからな。
あ、そっかそっかそっか。なるほどなるほど。その。そうですね、その旅をメインに活動してるライターさんっていう感じじゃないですよね。
そうそうそう、だから樹海に行くだとか、その西成に行くとかが、やや旅なのかみたいな。
旅というよりか、その樹海とか西成とかっていうテーマのところに取材に行ってるって感じですよね。
そう、だから潜入ライターのうちみたいな感じだよね。
ああ、はいはいはいはい。だからちょっと普通の人があんま行かないようなところをまあ行っていって、くれて、それを見てきたことを本にしてくださってるみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう、だからあんまりそうだね、旅って感じではなかったけど。
ああ、確かに言われてみるとそうだな。結構村田さんなんだかんだで忙しくあちこち行ってるっちゃ行ってるけど、うん、旅ではないか。樹海に行くとか西成に行くはそうだな。なるほど。
で、まあダークサイドなんだけど、まあダークサイドっちゃダークサイドだけど、まあまあ、樹海、西成さんや寿町あたりまで、うん、まあ、いつも通りで。
はい。
まあ、なんか、清里とか、まあ、廃村とか、廃墟、あと、変なミュージアムとか、そういう、まあ、自殺スポットとか、
まあ、はいはいはい。
東尋坊とかね、なんかそういうところ行ってるみたいなのを書いてるけど。まあ、ダークサイドは言い過ぎかなとかあったり、あと韓国とかも書いてるから日本でもないなみたいなのあるけど、まあ、そこら辺はご容赦してくださいみたいな感じ。
まあまあまあ、その日本ダークサイドのちょっとおまけとして韓国も書いといたよみたいな感じなんですね。
そうそうそうそうそう。
でもまあ場合によっては韓国ダークサイド見聞録とかも今後 やるかもとかあるんですか？
ああ、でもこっから、ああ、韓国ならやれなくはないかもね、ぐらいの感じ。
うんうんうん、
まあ大変だな。俺があんまり
ハンドルを持たないな。日本ダークサイドの2を出すとかっていうのもありますよね。
まあね、まあね、それはそうですけれど、みたいな。
いや、なるほど。
ていうかね、俺結構今年、次、草川慎也さんのところのサイズ社で、 樹海の本出すんだけど、
はい、あ、そうなんですね、はい、で
その後に一コアの本出す予定なんだけど、
はいはいはい、はい、
でその後もう一つ出す予定なんだけど、もうあの、はい、すっからかん以上にすっからかんやね
もうその今までの引き出しの今までのやつを全部もう本にしてって
全部出しても足りないから、もうあの入れては出し入れては出ししていかなきゃいけないぐらいないんだよもう
なるほど、なかなかの自転車が始まってるわけですね。
そうそうそう、最後の一冊なんてもうやばいよ、もう無呼吸症候群ぐらいの感じ、全然意味わかんない全然意味わかんないけどもうもう本当にもうあのサメ以下、サメ以下ですよもうマジでもうあの本当あのなにわ金融道に借りてるレベル
いやもう借りちゃいけないとこから借りてるレ
ベル肉欲先生ぐらいの感じになってますよ
肉欲坊太郎先生の
なっちゅう名前や
あ、まあまあでもそうですよね、本当に思いますもん、村田さんみたいなこういうね、その体験とか取材してそれを文章する人って体験しなきゃいけないっていうのがありますもんね、そのネタを取ってこなきゃいけないっていうのがありますもんね。
うん、だからもうその本当にもうカッツンカッツンでもじゃない、そうだね、もう本当にないから来年も出しましょうみたいな、でもないんだよ本当
にそんな毎年毎年ポンポンポンポン出ると思うなよお前だと。
そうだね、もう30冊超えるからね、もうね、
まあ、そうですよね、もう結構たくさん出されてますから。
そうだね、だって別にライターになって俺そんなに長くないからね、まあ長くなくもないけどもあのまあ20年ちょっとだからね、
はいはいはいはい、
年数より多いからね、冊数がね、そんないないですよそんな人
ね。えだ結構その年そのライター歴の割に出してる本の数多いんですよね、冊数がね、村田さん
多いですよ、なんかそれなりに書店で売れたのは一コアだけとはいえ意外と出してますよ
いやいやいやいや、でも それだけたくさん出されてるの素晴らしいです。
いやでもまあね、そのだからまあまあなんかだからね、リアル現場主義のやつをちょっとずつこう記事に、うん、してなんかノートとかに書いていって、それをまとめて一冊とか出したい気もするんだけど。
ああ、それはでも本当に良いのではないですか。
そうでもなんかだからそれもだから出版社で出すのか自分で出すのかみたいなのあるよね。
ああ、まあまあ自分、まあ今となっては自分で出すというルートももちろんありますからね、手段として。
そうだからまあ迷うところやけど、まあでもなんか出版社から声かかったら出版社から出しちゃうやろうな
まあまあその方が、うん、僕もまあ二択だったら、声かかったら絶対出版社に行っちゃうな。
でもまあここならやらん方がいいよみたいな会社あるよね。
まあまあそれはもちろん、その会社もそうだし条件とかで、それだったら自分でやるよももちろんありますよね。
角川とかな
あれなんかすってなんかすごい聞き慣れた単語が入ってきた
はっきりと言って
まあまあまあ
弟の方が大きい方な
まあまあありますよね、その、うん、そういうのでもなんかそれこそ条件良くても合わないって言ってる人もいるんですよね。なんか講談社合わないって言ってる人、この間作家さんでいたな。なんか
まあ合わないなら合わないでしょうがないじゃん
ね。なんか別に条件じゃないんだろうなみたいな。
うん、それはあるんじゃない、わかんないけど、そりゃそうだよ、それ金だけじゃないよね、編集が合わないとかね。
うんうんうん、ね、そういうのはあると思いますけど。いやーでもそうですね、次はでも樹海本も、もう書いてらっしゃる。
脱稿した。
あ、なるほど、お疲れ様です。
でもこれひどかったんだから俺、あの最後の、
はい、
まあなんとか俺ら基本的に8割ぐらい4日間で書いたんだよ。ただまあ
一冊の本を
8割な、
うん、
で本当は10割書くつもりだったんだけど、っていうかまあそもそも一旦は原稿にしたことがあるものが多いのよ。
ああなるほど、なんと
今までの樹海であった怖い話をまとめる感じの本だから。
ああなるほどなるほどなるほど、
すでにこうまあ 1回と言わず1、2回原稿にしてるのあるけど、ただそのまま使えないから、こう、
はいはい、
こう原稿を書き直すんだけど、
はい、
俺はそう、あの思ってたよりは面倒くさい作業です。
あー、なるほど。
こうあれこれ書いてねえやみたいなのもあったりしてね。で書いていって、でまあ4日5日ぐらいで終わらせようと思ったんだけど、
はい、
終わんなくて、
うんうん、
もう締め切り前日ぐらい大阪で、
はい、
あのまあ漫画とかを、その漫画は全部 iPad で書いてんだけど、
はいはい、
iPad でその原稿を書くことが多いんだけど大阪とかで、
うんうんうん、
文章は Windows でやってるのよ。
ああ、はあはあ、なるほどなるほど。
でやっぱ iPad の感じじゃダメだからさ、
うんうんうん、
漫画喫茶というかネットカフェに行ってさ、
はいはいはい、
あんなに長くネットカフェにいたのも久しぶりだったね。
それずっとだから Windows で文字打ちやってたってことですよね。
15時間半やで。
うわ、大変。
まあちょっと寝たりしたけどね。
うんうん。まあでもとはいえね、ネットカフェにずっと15時間半いて、起きてる間はずっと Windows で文字打ってて、過酷。
すごいぜ、もう天王寺の快活クラブ。たまに規制の聞こえてくる。
たまに規制が聞こえるとおなじみの。うん、
いやいや、近くに家があるのに。
そうですよね。そうだ。近くに家があるのに、まあまあ、その Windows パソコンが、その、快活クラブしかないから。
そうそうそうそう。まあ、うちから一番近い快活クラブなんだけど、天王寺の快活クラブが。
ああ、なるほどなるほど。
狭いのよ。あの、ワンフロアしかないとこなんで。
はいはいはい。
うまいこといかないと席が空いてないんだよ。
ああ、なるほどね。
そう。だから昼間行ったら、席取れなくて、家で寝て。睡眠チャージしていって
睡眠チャージしていく。なるほど。すごいね、
なんかわけわかんなくなるからな、明るいうちに入って出て明るいと。
そうでしょうね。それはそうですよ。
ただまあ
家、何をしてるんだという、
家でやるよりやっぱりこう、まあ他にできないし、やっぱこう刻々と金がかかっていくしね。まあそんな高いもんじゃないけど、
まあでも、まあでも、わかりますよ。その、なんかそれで、何もしなかった時にいかないみたいなのありますよね。
そうそうそう。だからまあ、終わったね。終わらせたけどね、そこで。
いやー、わー、お疲れ様です。
もうなんかね、本当に、疲れちゃったよ。でもまあ。
まあまあ、いつもね、疲れちゃいますけど、その、今の作業環境と作業時間を聞いただけでも、振動ってなりますから。
いや、別になんかそれで終わったからあとはスッキリってわけじゃなくて、それをしたおかげで他の仕事がまだこう押し迫ってくるやない。
まあそれに時間を割いた分、他の仕事はしわ寄せというかね。
だから京都のギャラリーの人にこう、はい、このやつメインゲストで出してくださいよみたいな言われるのよ。
はいはいはいはい。
大体まあ3ヶ月前とかに言われるじゃない。
うんうんうんうん。
まあいいですよって言うんやけどさ。
はい。
うん、で次の展示がもう来週の水曜日からなんやけど。今電話しながら下書き書いてるからの。
今なお
書いてるよ。
電話収録の利点、ここに極まれりみたいになってますけど。
そう
なんですね。今、じゃあ、レトロの収録でいろいろ喋っていただきつつ、さらに絵も描かれている状態だったんですね。
そうだよ。だってもう、マットってあるじゃん。わかるかな？額縁の中に入れる。
あ、はい、わかります、マット。
絵の周りにさ、真ん中に空いてる段ボールみたいな、ボール紙みたいなのをやるんだけど。
はい。
まあ、あれ、今めちゃ混んでるのよ。
ああ、なるほど。
2人 通に学装までしてもらうとね、1週間ぐらい待たなきゃいけないのよ。
ああ、なるほど。でもまあそうかも、う
ん。で、マットっていうのだけ作ってもらうと半日でできるんだけど。
はいはいはいはい。
でも、それをやる暇もなくって、今回は。
ああ、なるほどね。
しょうがないから、人間ドックの帰りに寄って、世界堂に。
はい。
なんか、よくあるサイズの出来合いのマット売ってんのよ。
あ、はい、売ってますね。
それ買ってきて、
はい。
マットに合わせて絵描いてるのに。
もう、すごい技だと。まあでも、もう、しょうがないですよ。
うん。そうそうそう。しょうがないよな。でも、マットってさ、これ、あの、絵売れないって言ってる人結構いるけどさ、あの、大事よね。
うん。それはマットはちゃんと失敗しないマットは大事ですよ。い
や、もうあるし、額とマットって大事よね。
いや、大事です。もう絵の印象から変わりますからね。
そうそうそう。もう本当、桜三角とかかまぼこ三角でいいからっていうのはね、三角形の額、三角、断面図が三角のやつが桜三角で、断面図がかまぼこ型のやつが桜かまぼこなんだけど、それは一番安いね。
はい。
それでもいいから、絶対、あの、それでマットの額装とか入れた方がいいよね。
いや、ほんとそうです。だからまあ、ほんとに、その、絵を売らない以前でも、まあ、しょぼい写真だろうがね、あの、なんてことない、なんか、新聞チラシとかでもそこに入れるだけでちょっとね、なんかいいもんになりますから。
そうそうそうそう。意外とそこやんない人いるじゃん、なんかあんまり。
ああ、まあまあそうかもしれないですね。
そこはやった方がいいよって。絶対売りやすくなるし。大して高くないからさ。マット自体は500円だからさ。
確かに。マットは、うん。まあ、うちね、弟とか、その結構、絵、個展で売って稼いでる人だからあれだけど、マットは、そら、ね、大事だと思います、ね。
自分で作れないのよ、あれ。あの、作れなくはないんやけど、うん、あのね、厚手の段ボールを斜めに切って作るんだよな。あの、世界堂とかでやってもらうと。
そうですね、はい。
だから頼まない、あれ自分ではやれ、ちょっと難しいから、
うん。
こう、斜めにこう、段ボールをカットするって、多分、機械がないと厳しいんで。
うんうんうん、
まあ、とても器用になったらできるかもしれないけど
そうですね、まあでも機械がないと、多分うちの弟とかも自分の絵個展するとき、多分デザイン会社にいた頃に、なんかの、その会社に行ってやってるって言ったら、そこに機械があるんでしょうね。
そうそう、あのでっかいな、ギャーギャーギャーって買って
きて、そうそうそう、あれがないと、さすがにあんなの家に置いておけないし。
どんだけ書くんやって、あれじゃない自前であれ持ってたら1日20枚ぐらい書くんか、お前っていう
ね、感じですから。でまあまあ、今じゃあまさにその京都のギャラリーの、メインゲスト用の、
そうだよ、ね、なんか個展初日の当日の午前中に着だよ個
展じゃない、今まあ点描ですかね、を書かれてると。
まあガチ点描でもないけど、まあボールペンで、ボールペンで、まあもうあんま時間もないから得意なやつですよ。あの顔半分骸骨のやつですよ。
得意の顔半分骸骨の村田ラムの必殺技を。
あとな、売れやすいね。骸骨売りやすいね。
確かにね。いやでも売りやすい。安いモチーフを描くっていうのも大事なことですからね、本当に。
あのね、やっぱね、ギャラリーさんが売れましたとかつぶやいてくれると嬉しいんよ。大してもがんねんだけどな、あのギャラリーと折半になっからね。
まあまあまあ、そうですね。
いやでもな、あれやらしい人がもう直で買えますって言ってくるんだけど。
ああ、はいはいはい。
嫌ですと。ギャラリーで買ってくださいって。
うんうんうん、
ギャラリーで売れましたって言いたいやん。
そうですね。はいはい。
そうそうそう。骸骨売れますね。骸骨以外あんま売れませんね。
いやでも今大変な作業中だった。
いや、まあまあまあ、漫画も描かなきゃいけないから、もうそんなに時間かけていられないんだけどね、うん、
漫画の方、いつものやつを。
そう、ただ1個連載終わったから、ずっとやってた紙の爆弾のやつが終わったから、
あ、はいはい、
うん、楽になると思ったのに今んとこ全くなっていないし、普通にあったらパンクしてたなと思う。どうして今までパンクしなかったんだろうと思うよな。なんかわけわかんないよ。
ちょうど紙の爆弾連載時代、どうやって時間を回してたんだと思うほどに。
連載っこなくなったら、ちょうどパンパンになるよな。わかんないけど。
まあ、でも、そういうもんなんですよね。これ不思議と、本当。
寝ちゃうからな、人間。
人間、確かに。あとはまあ入れすぎだと思ってもなんとかなるし、なんとかするしかないしみたいなのもありますし、
なんとかするしかないよね。まあ、うん、やっぱりね、全然その漫画誌が1個増えるとかよりもね、出演が1個増える方がやっぱりきついね。
ああ、その場に行かなきゃいけないとかっていうのが増えると。
そうまあ、だから収録、テレビ的な収録が増えると、
うん、
やっぱなんかさ、なんか六本木行ってみたいな、
はいはいはいはい、
収録してみたいなのってやっぱしんどいよね。
まあまあまあ、そうでしょうね。まあ僕は別にそんな漫画描いてるかイラスト描いてるかだけだからあんまり分かんないけど、でもまあ聞いたら、まあ物理的にそこに移動して、そこで何時間か拘束中、何もできないし、
そう、
帰りの電車でもまあ描けないしとかなってくると、確かにだいぶ絶対書きたい日に、収録日って固定ですもんね、きっとね。この日に来てくださいですもんね。
そう。普通のテ
レビ、ね、だから、それが締め切り前日だろうが、締め切り当日だろうが、その依頼受けちゃったらそこで行かなきゃいけない。大変そうな気がしますよね。
いや、大変なのよ。本当にね。だってもう、4月いっぱいあったもん。
あ、そのテレビ出演仕事が。
で、イベントとかね。
ああ、なるほど。
そう。なんか丸山さんと一緒に、
うん。
岸和田でイベントやったり、次、郡山でやって、その次、沖縄でやってみたいな。
へえ。
うん。まあ、一緒に、その旅ブックスから本出してるからね。なんか一緒に
売ってみましょう。まあまあ、なるほど。それでコラボイベントみたいなのが結構、ちょっと多いんですね、今は。
そうね。まあ、お互いやりやすいしね、っていうようなところ
で。はいはいはい。
で、そうだね。となんか、新しい映画の、これも内容言えないんだろうな。映画の、
うん。
特番に出て。
あ、村田さんが映画の特番に出てるの？
まあ、そうだね。昔、残影って映画があって。
あ、残影。はいはいはい。
残影の特番に出たけど、そんな感じ。
あ、見ましたよ、特番。はい。
そんな感じの番組に出て、
なるほど。
で、そうだね、大阪でもイベントがあるし、なんか、そうだね、YouTube の収録も、楽町の YouTube の収録もあるし、
はいはいはいはい。
イベントも5つぐらいあるし、大変だね。
うわー、いや、聞いてるだけで、楽町もだって結構大変だって言ってましたもんね、収録のスケジュールというか。大変だって
。まあ大変、今回はそうでもないけど、まあまあ大変だった時もありましたよ。本当、海が聞こえる風に言えば、私ってかわいそうね、だね。
いや、俺、海が聞こえる好きだから今めちゃくちゃ笑ってるけど、みんな分かってるかな？ジブリの OVA の海が聞こえる、みんな分かってるかな？
お侍さんみたいな喋り方するんだね。
俺あれ死ぬほど見てるぐらい大好きだから、俺だけ今めっちゃ楽しい。みんな届いてるかな、海が聞こえる。見てほしいけど。
お風呂の中で寝る人なんだよ。
いやー、いい。
何じゃ、あのクソ映画。クソアニメ。むちゃくちゃ見てるじゃないか。
いや、もう僕あれ本当に若かりし頃、気が狂うぐらい見てましたから。大好きなんですよ。いいですよね。
俺恋愛ものダメなんだけど、あれは見ちゃうんだよな。
あれはいいですよね。
うん、見れんのかな、今。
ど どうなんでしょうね。ビデオとか DVD とかじゃないと。
いや、ないとジブリは見れないよ。もうベーシックに見れないから。でも逆に言うと、出てるか。
うん。そういう映像では。
買おうかな。久しぶりに見たいな。なんか、ツタヤがねえからさ、近所に。ツタヤがなくて一番の弊害ってジブリが見づらいんだよな。
あー、なるほど。
なんか、海が聞こえるの続編が出てさ、なんか、実写とか言われてさ、殺してやろうかと思って。誰から見るかバカ野郎。それ実写で誰が喜ぶんだ、この野郎。
いや
出てこい。鈴木か。また鈴木か、おい。
鈴木の柴田か。
ゴルゴ先生、鈴木を。鈴木をやってください。出てるよ、DVD。まあ、大体、
はいはい、
大体まあ、ジブリ価格ですね。ちょっと安いぐらい。5000円ぐらい。5092円。
97
円。まあ、ちょっと短いからちょっと安いのかな。でも絶対になんか耳を澄ませばとかより好きだけどな。
いや、海が聞こえるはいいんですよね、確かに。
猫の恩返しとか耳を澄ませばはなんかあんま好きじゃないけど。
まあまあ、耳をすますめとかも、当時僕、まだ小学生か中学1年生とか、小学校6年生だと見れましたけどね。
あれやろ、なんか、バイオリン作ってる男に惚れるやつやろ。雑な。
雑だな。そうだけど。
雑な、えぐい雑感。
小説家になりたい女の子が、まあ、バイオリン作って
る。面のいいバイオリン作ってるオスに惚れるやつやろ。
それはでも、それは海が聞こえれば、まあ、面はいいはずだから、これ多分。面悪いやつには誰もそんな起きないから、恋愛映画は。
最悪だよな、バイオリンとか関係ねえんだもん、なんの。
それはそうよ、あれが別にバイオリンじゃなくても、別にそれは大丈夫。なんか、オナホとかじゃなければ、何かしらの楽器だったら大丈夫。
なんか、あんな、あいつより絶対、もっとうまくバイオリン作るオタクっぽいやつがいるはずや。
確かにね、まあ、そのデブのね、なんか。
火の鳥の鼻がでっかいみたいなやつ。
職人っぽいやつね。
ガオーみたいなやつが絶対に。のみで、口で折るはずや。手は前回の作品で切られちゃってるからね。
それはもう火の鳥なんよ、それは。火の鳥の続編。
猿と共に野山を駆け回って。あれでも当時も人気あったんやろね、あの火の鳥のテントウムシのやつね。
いや、あったんでしょうね、そら。
だから続編に出しちゃったんだろうね。だって時代が近すぎるもんね。
うんうんうん。
だいたいその教科書の、ね、次の項目に行くぐらい飛んでんのに、あそこだけ同じ人物だもんね。ちょっとめっちゃ長生きだったはずだけど、ガオー自体は。
そうですね。
違うね。そんな手塚の話してないよ。
してない。今、海が聞こえる。
でもよく考えると、いけすか話なんやけどな。
東京。いや、なんかでも見れちゃう。のがありますよね。
東京から来たクソ生意気な女と、うん、高知の高知ですが付き合うらしいよね。
そう、まあ高知でなんかそれまで東京の女の子なんて出会ったことなかった高知だけで過ごした田舎の普通の青年がね、ちょっと転校生に出会ってちょっと好きになるという。
ただあとなんとなくみんな東京のボーイフレンドの男の人のこと悪く思ってるけど、そんなに悪いやつじゃないね。
あの子はあの年相応にすごくいい子ですよね。
全然悪い子じゃないよね、なんか。
まあそうですね。ただ、田舎からその来た主人公の男の子的には、なんか東京弁で喋って自分だけ入っていけない話題されてるから、ムッとしてるだけです
ね。そうだよな、あれって。なんかや、みたいな。
うん。
だって逆いじめとったやないか。
まあまあね、確かに確かに。
いやいや、東京から地方行った方が辛いって。
まあまあ、そうですね。東京に来るのはみんな田舎から東京に来てるから、まだ馴染めるけど。
そうそうそう。
田舎の知り合いも何にもいないところに行くわ。そらね、かわいそうなことが待ってる可能性がありますよ。
あの時代やからね。
うん、
結構古い作品だからね。俺多分同年代ぐらいだからな。
古いですね、あれはもう、もう子供の頃に見てましたから。
あ、でもすごいやっぱジブリって残るんだね。
うん。
偉いね。
いや、素晴らしいですよ。
本当に。まあ、なんか一番こう、なんか童貞臭くない感じあるよね。
ああ、まあまあ、そうですね。なんか、なんかちょうどいいんじゃないですか。童貞卒業したあたりぐらいの年齢の子がわかる、なんかある
んですよ。うん。なんかやってんだろ、お前、みたいな感じが若干あるじゃん。
そうですね。やっぱりなんかあの、うん、ホテルかなんかであの、なんだっけ、リカ子が、うん、その、今すぐ来てみたいな感じで言われた後に、結構余裕ある感じで、さーて今度は何やろうみたいな言ってるとこがいいんですよね。なんかこう、振り回されるのももう、込み込みで楽しみますよ俺はみたいな。あそこすごい好きなんですよ。あーって今度は何やろうみたいな、すごい好きなん
です。まあ絶対別れるし、あれ確か別れるんだよな、本当にな。
だから本当に別れる。別れて同窓会かなんかで、あーみたいになる。それぞれの東京でのライフが
そんな見たくねえよ別に。そんなの別れるとこはいいよ。
まあね、
俺意外と見てないの多いな。仮暮らしのアリエッティとかくくりこ坂とか見てないもん。
あ、そうなんですか。
そう、思い出のマーニーも見てない。
じゃあ結構その、平成後期というか最近のというか最近に近いやつはあんま見てないやつあるんですね。
ゲド戦記も見てない。風立ちぬも見てない。
そんな見てないんですね。
ポニョなんか持ってんのに見てない。
かわいそう。
隣の山田くんも見てない。
全部そうなんですね。
かぐや姫も見てない。
本当に結構見てない。
ホタルの墓も見てない。
そうなんですね。
うん、これそうだね。メアリと魔女の花も見てない。
だいぶ見てないですな。
そうだね、本当に本数だけで言うと3分の1ぐらい見てないんじゃないかな。なんか高畑思い出ポロポロでもういいかなと思ってダリーな。
ギバちゃんの演技ね。
何やねん、このギバちゃんとちびまる子ちゃん合わせたような。なんかようわからない。
ギバちゃんと、でも、なんだろう、今、ギバちゃんとチンマリコで合わせたって突っ込もうとしたけど、そうだな。
だろ、
そういう作品だな、あれ。
現在がリアルすぎて、過去がチビマルコちゃんすぎんねん、あれも。
確かに、過去、ポワッポワ、まあ、過去だから美化してるのかな、なんか。ポワンポワンした絵だもんな、過去は。
なんか、あんまり繋がってない感じがしたんだよな、過去と今。いや、なんか別にって感じ。ジャリンコチェアは見てるよ。
はいはいはいはい。高畑をの思い出ボロボロ文句は言えども、さすがにジャリンコチェアはもちろん。
ちっちゃい頃怖かったけどな。
あ、ジャリンコチェアですか。
あの全員が関西弁だからさ。
すごい怖く感じるんですよ。まあそうなのか。
なんかすごいさ、原作読んで、鉄が絶対に大阪から出ないじゃん。
そうですね。
なんか、なんか不思議だったな
ぁ。まあまあ、何にも思わず見てましたね。
大阪人やからね。
そうですね。でも確かに僕もアニメから入って原作を読んだんですよ。
うん、
原作はやっぱ最初原作の絵ってこんなんか怖いなと思ったけど、だんだん好きになりましたけど。
いや、すごい好きなんだけど、まあいいよね、ひどくて、親父働かなくて娘がなんか、ヤクザな、 ヤクザの街で肉焼いて稼いで
ホルモン焼いて、いや、まあ、いいですよね。
一番わかんねえのお母さんやけど。
でまあた、まあ、あそこまでひどい親に育てられてないかわかんないですけど、まあ親父働かなかったら子供も働くしかないっすよね。なんていうか
明るいけど、あれ今放送できんの
そうっすよね、本当に
虐待じゃん
ね、仕事しない親父の代わりにホルモン焼き屋やってる子供ってね
親父もあからさまに法律違反をいっぱいしている
そうですね、
やっぱ分からん、あのお母さんだけちょっとまともみたいな扱いされてるのが分からん、全然は、お前なんで出てくんじゃ子供残してと思う
お母さんもなんかだから、まあヤクザもに惚れて子供作っちゃうような女だから、まあそういうことなんですよね。
そう、なんか当時の漫画あるあるやけど、シャイだったら許されると思うなよっていう。まあでもまあ確かにな、せんべいさんとかにも通じるものがあるよね。
うんうんうん、そうですね。なんかああいうだらしない大人の お父さん代わりのポジションのキャラいいですよね、なんか。
そう、まあどっか優しいね。
ね、どんどんはちゃんと働いてないけど、なんか好きみたいなキャラいますよね。
うん、うん、確かにせんべいさんも。な、働いてんだか働いてないんだかよくわかんないもんな。
わかんないし、もう後半ターボくん生まれてから、ターボくんがなんかいろいろやっときましたみたいな感じで、せんべいさん頼まれてて、ターボくんがせっせとやってますから、ちえちゃんと変わらないんですよね。
まあ、あそこはでも、みどりさん、先生辞めてないから。
そうですね。確かに。
現金収入があるんだろうね。
そこがまあ、なんだっけ、よしえさんとは違うところです。
吉江さんなんだっけ、あれ裁縫かなんかやってんだっけ。
裁縫ですよね、洋裁教室の先生って何かやってますよね。
あ、まあでも近いやん。
まあまあそうですね、なんか教える係。
そうか、パクリパクられやったよね、ちっちゃい女の子が主人公で。
主人公で
どっちが先か知らないけど
そうそう、
あ、すごい近いんだね。
そうですね、構造近いですよね。
うん、
あとあの2人いつも喫茶店の防空壕で喫茶店に鉄と若い頃行ってますからね。やっぱ喫茶店も出てきますからどちらの作品も。
ああ、コーヒーポットね。
コーヒーポットがあのデザイン最高っすよね
青井さんね。
青井さんのあそこのあの喫茶店のあの絵好きだったな。
やっぱまあ次にしようぜ